この手紙が最初で最後になることをお許しください。臆病で卑怯者の僕では、ミオに直接伝えることができないと思い、手紙を書くことにしました。僕は今、父の家で一緒に暮らしています。毎日のようにアトリエにこもり、父の隣で絵を描いて、一日が終わる。そんな毎日です。父と再会するまで、正直不安でした。僕は父に対して恨みと負い目。父もまた僕に対して恨みと負い目を抱えています。そんな僕たちが同じ空間で一緒に絵を描くことができるのか不安でした。ですが、アトリエにある父が描いたたくさんの絵を見た瞬間、不安は消え、描きたい衝動に駆られました。気づいた時には、僕たちはキャンバスに絵を描いていました。何年も離れて暮らしてきた家族なのに、家族らしい会話は一切なく、絵を描き続けました。父は僕の絵を妬み惹かれ、僕も父の絵を妬み惹かれる。歪んだ関係だけれど、唯一絵だけが、僕たち親子を結びつける絆なのでしょう。始まりは、僕が桜の絵を描いたことがきっかけでした。僕の両親はどちらも売れない画家でした。自分の才能に見切りをつけ、絵を描くことをやめた母親と、自分の才能をひたすら信じて絵を描き続けている父親。そんな家庭で僕は生まれ育ちました。当時の僕は、父の影響から、毎日のようにスケッチブックを持ち歩き、目に入る景色を鉛筆で描くような日々を過ごしていました。ある日、僕は父に連れられて桜の綺麗な町に行くことになりました。その町は父の地元で、父の友人が亡くなったことから葬儀に出席することになったのです。僕はその町の展望台で描いた桜の絵を、父に見せました。普段はあまり絵を見せないのですが、嬉しいことがあって、父に絵を見せたくなったのです。桜の絵を見せた日を境に、父は狂ったように桜の絵を描くようになりました。日常生活のすべてを捨て、描くことだけを行うようになりました。そして、最後には僕と母を捨て、家を出て行きました。父親がいなくなると、家族が崩壊するのは一瞬でした。もともと心の弱かった母は、父がいなくなったことから、僕に当たるようになりました。絵を描くのをやめろ。父親の真似をするのをやめろと。何度も言われました。でも、僕は絵を描くのが好きで、やめることができませんでした。絵を描き続けていれば、父が帰ってくるかもしれない。もっと上手で綺麗な絵を描けば、母が喜んでくれるかもしれない。そう思って、母に隠れてこっそり絵を描いていたのです。その絵が見つかり、絵を破られたとき、僕は残酷な言葉を言いました。お前なんて死んでしまえ。家を飛び出し、夜遅くに家に戻ると、母は首をつっていました。僕が母を殺し、家族を壊したのです。それからの日のことは、あまり覚えていません。気づいたら出て行ったはずの父が目の前にいて、何度も謝りながら、僕のことを抱きしめていました。その数日後には、父の友人に預けられ、一緒に暮らすようになっていました。 あとは、ミオもよく知っている通りです。優しい父親と、優しい女の子に迎えられ、幸せな生活を送ったこと。一緒に暮らすうちに、どんどんその女の子のことが好きになっていったこと。好きな女の子に好きだと言ってもらえて、怖くなったこと。距離を取るため、一人暮らしを始めたこと。絵を描くのをやめようと思っても、やめられなかったこと。約束を覚えているのに、忘れたふりをして、遠ざけようとしていたことも。展望台で渡した黒いカラスと白いカラスを描いたスケッチブックは、ミオの画家として最後の別れのつもりで描いたものです。僕は自分の絵をモノクロでしか見ることができません。キャンバスに色をつけても、僕にはすべてモノクロに見えるのです。絵の具を混ぜ、求めている色を作ることができても、キャンバスに色をつけた瞬間、モノクロに見えてしまうのです。先天性の障害ではなく、精神的なものです。何が発端だったのかはわかりません。母に色のついた絵を破られた時だったかもしれないし、僕の絵を模倣して描いた、父の桜心中の絵を見た時だったかもしれません。他の人が描いた絵は、色がついて見えるのに、僕の描いた絵だけが色がついて見えないのです。モノクロの世界しか描けない僕では、ミオの画家になることはできません。物語の絵に色をつけることはできません。幸福な王子がツバメのそばにいられたのは幸せを与えることができたからです。ツバメが王子のそばにいられたのは幸せを運ぶことができたからです。僕は幸せを与えることも幸せを運ぶこともできません。僕と一緒では絵本を作ることができません。約束を守れなくてごめん。僕はミオの書く物語がずっと大好きでした。最後にたくさん笑顔を見せてくれてありがとう。たくさん桜餅を作ってくれてありがとう。たくさん好きと言ってくれてありがとう。僕の絵を自然が芸術を模倣する絵と言ってくれてありがとう。作家になったミオの書く物語をいつか読める日を楽しみにしています。